のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日は8月と9月の間、8月末にお届けしております。お相手するのは私豊子名人と、今日は実は長野に来ております。まあ長野といってもこの方はこの方なんですが、明けましておめでとうございます。
あ、そうですね、明けましておめでとうございます。今年初めてですかね、
はい、今年初めての対面収録で、うん、
はいはいはい、
去年撮ったのはアラザオークで12月9日でした、
うん、あー、そんな寒い時に
そんな寒い時にやってたんですけど、うん、
今まだ8月ですからね、一応は。
だけど今日寒いですよ、結構。この台風
のおかげで。
おかげで。
うん。まあ台風もそうですけどね、やっぱりね、うん、もう長野は太陽が出ないと、うん、途端に気温が下がるんですよ。
だから今日坂本さんあっても、うん、結構なダボっとした、うん、
まあ2枚ぐらい。
7分袖のパーカーみたいに着てますもんね。うん、
そこまでね、その半袖1枚、うん、T シャツでっていう感じではない。
ああ、ちょっと、今日は地の駅近辺で撮ってるんですけど、うん、はいはい、ラザオークじゃなくてね、うん、ちょっと降りて後悔しましたね。
うん。
長ズボン入ってきたらよかったって。
まあ、もうお盆過ぎると、うん、夜は若干肌寒いっていう。
そうですよね。うん、ということで、今日は、これ、地の市というよりも、諏訪に入ったんです
ね。諏訪です、諏
訪の、はい、諏訪のイオンとか、アルペンとか、モンベルとか、うん、ライトオンとか、うん、エディオンとか、もうありとあらゆる国道沿いの店が横並びになった、うん、何エリアって言ったらいいの？
まあ、ショッピングエリアというか、まあ、諏訪ステーションパークっていうんですかね、ここはね。本当に諏訪のインターチェンジのすぐ横なんですけど、うん。でも、すぐ近くには、もう諏訪大社、本宮、うん、神社の本宮があるところで。
はいはい
はいはい。まあ、ある意味ちょっと、観光地寄りかなっていうような、エリアですね。やっぱもう諏訪湖が近いので。
まあ、最初御柱の場所を初めて。
はいはいはい。
あれ、意外ともっと、うん、もっとすごいかなと思ったら、
うん、
意外と、普通の公園みたいな感じでしたね、御柱の
一応ね、御柱の、うん、よくテレビで出てくる崖から落ちて、はいはい、木と一緒に落ちていって、うん、死にかかってるのにみんな嬉しそうな顔してるっていうやつあるじゃないですか。うんうん、
あれもっとドロドロってしてたけど、
あれはね、
違うとこなんだ。
またもう一つあるんですよ。
じゃあ、こう、ライトな方。
まあ、ライト。
ライトの御柱。
まあまあ、まだ若干、角度的に言うと、若干ライトな方です。
29度って書いてましたよ、
そう。こっちの方は若干ライトですね。うん、で、下社の方っていうかね、うん、諏訪湖の北の方にある、もう一つの方は、結構、命がけ。
うん、だって、もっとドロドロで、どちらかというと整備された公園みたいな感じで、
うん、
芝生きれかったから。
そう、ここはもう本当に観光地として整備されてて、うん、で、あそこから御柱を落として、うん、なおかつその後川も越えるっていう。
ああ、まあそれはちょっと大変っちゃ大変だけど。
そっちの方がメインに近いかなっていうぐらいの、こっちは川越の方がね。で、まあ、諏訪の上の方は、もう本当に、命がけでみんな崖から木と一緒に落ちようっていう、御柱ですね。はいはいはい、まあ、昔使った御柱をそのまま飾ったりとかね。
うん、
本当に本当に一応見せるための場所にもなってるので。
なるほどね。
うん。意外と僕最初あそこで御柱見たとき、意外と小さいなって思いました。
いや、小さい。うん、だから僕らカメラというか、この映像で見てると、とんでもないところから、とんでもない距離で、
ものすごいなんか。
頭おかしい人がいるぜ、みたいな。
巨人兵みたいなのが落ちてくんのかなっていうイメージやったけど、近くで見ると、普通の木やん。
うん、
まあ、それ木やねんけど、うん、そう。結構普通なんですよ。
あれ、だから、よく岸和ローズなんじりじゃなくて、うん、僕ら南河内とか、
はいはいはい、
貝塚とかでもなんじりってやってるわけですよ。
うん、普通に引いてんね、歩いて。
いや、だから、あ、ライトな、岸和田ほどではないな、みたいな。ちょっと、土球種は、まあ、どっちもどっちですけど。
うん、いや、もう、市内の、大阪市内のだんじり、僕らも引いてましたけど、うん、子供が引くので、普通にゆっくり引くだけですからね。
まあ、ね、
あんなことやってるの、岸和田だけです
よ。ですよね。はい。ということで、久々の対面収録ということで、今日はよろしくお願いします。はい。はい、今日はね、
うん、
機材にこだわってる私なんで、
また
新製品を、
はいはい、
シェイクダウン。しようかなと思ったんですけど。
御柱ですら7年に1回しか買えないというのに。
のに、
うん、
私は、 さ、2年に1回か3年に1回ぐらい、こう、熱病に侵されたように、うん、やっぱ機材買いたいんですよ。まあ、ラジオをするにあたって、自分の音質っていいのかな悪いのかな、でもみんな、いいポッドキャストの人は、うん、めっちゃこだわって頑張っていたり、テクニカルなこともやられていたりとか、
うん。もう一昔前のオーディオマニアみたいなもんですからね。
いや、本当に。
うん。うん。やったらコードにこだわって。
コードに。いや、でもまあ、聞いてもらったかどうかわからないけど、うん、僕、マランツのコンポ買って。
はいはい。
確かに音が良くなりましたよ。
いや、そりゃそうでしょ。
いや、ま、で、電源ケーブル変えたら、良くなった。
うん、そんなこと言い始めたら、うん、そのうちに、うん、電信柱とか、うん、高圧線とか選び始めるからね。いや、住んでる場所から、うん、この辺りはいい電気流れてるみたいな。
あるかもしれないって思った。
うん、
まあ、でもなんとなく自分の声が、うん、と坂本さんの声が同条件で撮ってるはずなのに、うん、僕の声がなんか聞き心地悪いなっていう時もあるんですよ。
うん、
それ、声質ってやっぱあるよね。
あるある。
あるよね。
まあなんかよく言われるのが、うん、そのバイクとか自転車、まあ車もそうなんですけど、うん、軽量化の沼にハマる人いるじゃないですか。はいはいはいはい、まあ自転車とかでも、うん、もう10キロ、まあ今はもう10キロ切るのは当たり前ですけど、うん、自転車、うん。もう6キロ、7キロとかそういう世界になってくると、もう金がいくらあっても足りんようになってくるでしょ、うん、よくよく考えたら、5キロ痩せた方が早いやん。
そうね。そうね。確かにそうだ。
そう。だから、まず痩せろっていう機材に金入れるよりも、
そう、ただ我々はちょっと環境が特殊なんですよ、
うん、
だマイクで対面でダイナミックマイクでやってたら、はいはい、マイクの前に顔近づけて喋らんかいパーンって頭はたかれるみたいなね、
う
ん、
まあそういう時代も、
まあ、そういう時代もありました、はいはいはい、ありましたよ、うん、で H2 革命っていうのがあって、うん、それなりの音をそれなりに聞こえる、
うん、
ただ僕らは社内収録でやることが対面では多いので、うんうん、
はいはいはい、
どうしてもその化石利用って言ったらいいのか、うん、エアコンの音とかね、
うん、
気になったりしたりとか、そうだ、ガンマイクを買ったり、
エアコンの音が入るからってクソ暑いのにエアコンもつけずにね、
やったりとかっていうのもあったじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
で今日はこのシュアーの新しい、うん、なんて言ったらいい、ラベリアルマイクって言ったのね、ワイヤレスのマイク、
はいはい、
よく今最近TikToker とか、うん、坂本さんっていう時に、うん、なんだいとか、うん、カップル YouTuber みたいなのショート動画とか見た時に、はいはい、うん、ねえねえって言って、ふんって振り返った時に、うん、ねえねえって言ってるくせに、なんでこの JDI のこのよくわからんマイクつけてんねんお前みたいなのあるじゃないですか。はいはい
は
い、
ありますね。
あれ。うん、あれの手話版があるんですよ。うん、
はいはいはい。
で、な、これはなんと、ポッドキャストアワードの副賞で皆さんに配られてたやつです。
うん。
うん、そういう、まあ、因縁もあるんですけど。
その副賞でもらった。
副賞、エア副賞で。うん、頑張ったね、ポッドキャストアワードを語る会、はいはい、4年連続ありがとう。
はいはい。それで自分で買った。
買ってないんです。
あ、買ってないんだ。
ただ、当たり外れあるじゃないですか。やっぱマイクっていうか、
うん、
思ったほどこのワイヤレス、
まあ、俺の記憶が確かだったら、うん、マイクって、当たり外れ外れ外れ外れぐらいですよ。そう、
外れ外れなんです。
てか当たった記憶ほとんどないけどな。
いや、もうカバンと一緒で、
うん、
最初は、ファーストタッチは、うん、あ、いいかも。これで、長い、マイク探しの旅が終わったかもって言うんだけど、
うんうん、
やっぱり違う。そうじゃないですか。
買った時だけね、ま、うん、っすぐボールが転がってパッティングうまいこといくんですけど、うん、なんか半年ぐらい経ったら入らんようになるんですよね。
そう、そんなもんなんですよ。これが趣味の沼なんでしょう、おそらく。
多分ね。
で、それが嫌だから、うん、ずっとこういくサービスがあるって分かってたんですけど、
うん、
音響機械とか映像機械のレンタルの会社ってあるんですよ。うん、
はいはいはい。
まあ、今回このパンダスタジオさん、別に案件じゃないですよ。
うん、
案件じゃないんだけど、うん、このシュアーのマイクがもう本当にこの、めっちゃ小さいのに、
うん、
まあ、こんな大きな。
まあ、アマゾンの。
B4 版ぐらいの。
宅配のような。
カバンを用意されて、
うん。はいはい。
まあ、これでセットで、1日だけで契約できるんですよ。
はいはいはい。
で、その前日に届いて、その日の、使用日の夜に、うん、宅急便の送り状その日に気づき、入ってくれたら OK! って言ってくれる。はいはい、で、これで、6000円ぐらいかな。
うん、うん。
保証も入れて。
はいはいはい。
じゃあ、この前から実は4万いくらす、4万5000円ぐらいかな。
こんなワイヤレスマイクが。
いやいや、こんなって結構いいはずですよ。
うん。いやいや、見た目ね。
見た目ね。
見た目ね。
いや、
ドンキに売ってそうな見た目じゃないですか、これ。
確かに。
うん。
怪しい。
うん。
いやいや、怪しくないけど。
コストパフォーマンス最高のイヤホンみたいな感じで。
あるあるある。
980円ぐらいで。
あるある。
うん。
うん。 まあ、もうちょっと質感いいと思うけど、うん、まあ、7回やったら元取れるか、7回ぐらいだったらひょっとしたら、
うん。
うん、2年ぐらいひょっとしたら大変な収録って。毎回レンタルでもいいかなって思う。また新しい新製品も出てくるかもしれないし。
出るからね、2年ぐらい経ったら。
でも、欲しいっていうのもあるんですよ。
うん。
まあ、それをちょっと悶々としながら。
まあ、所有欲を満たすっていうことではね。
だってこれ今、iPad で撮ってますからね、この今回の音源は。
うん、はいはいはい。
だって、散々いろんななんか機材また、
うん、
ズームのよくわからない機材とか、うん、なんか、XLR ガチャンってこう、はめるような。うん、やつとかじゃなくて、iPad とこれだけでいいんですよ。このタバコの箱みたいな。
そんなこと言うてたら、H2 は H2 だけでいいやん。
H2 いろんな音拾うからね。
うん。
優秀だけど。
うん。
まあどうかなっていうところで今日は話していくんですけど、うん、まあ前提条件の話しましたけどね。
はいはいはい。
佐々木鴨さんは今年の夏休みはいかがお過ごしでしたか？
いや、飛ぶな。
うん。
今年の夏休み。
はい。
今年の夏休みはね、
うん、
結構いろんなとこに出没したんですけど、
ほうほう、
京セラに行って、
あ、大阪に戻ったんだ。
はいはいはい。
はいはい、
やっぱりね、うん、やっぱ3年ぶりぐらいに今年、京セラに応援に行ってたんですけど、うん、今年のオリックス応援してると、うん、本当に田舎の実家に帰ったような。
あ、適度に弱い。
弱い。弱い。
やっぱり。
10連敗とかしてるときは。
やっぱ業深いな。
なんか、うん。ちょっとホッとしたような、
うん。
うん。戻ってきたなっていう。
あ、これこれ。
そうそうそう。
これでいいんだよって。
うん、もうなんかもう脳みそバッタイカみたいなバッティングするでしょ。ノーアウト満塁から。
本当脳みそバッタイカってフレーズ好きやな。
うん、本当にね、うん、うわー、オリックスやなーっていう。
うん。
うん、もう自虐ボード上げようかなっていう。
なるほど。
戻ってきたぜ、俺たちのバファローズみたいな。
俺たちのバファローズね。
そうそう。それぐらい弱かったんで、
はいはい、うん。ちょっと安心したって感じかな。
そう。ちょっとね、うん、もう、まあ、西武ライオンズがね、
うん、
もっともっとひどいので、
うん、
ちょっと、はっちゃけるまではいかないんですけど、最下位じゃないから。
でも楽しみにしてるでしょ、相当の動画は。
相当の動画は結構楽しみにしてます。うん、まあ、オリックスの場合はね、
そう。フレンチトースト。
フレンチトースト。いや、ロッテに勝ててよかったですね。本当に俺、全敗すると思ってんだな。今年は。
はいはいはい。
いや、なんね。そう、ロッテ全敗ってあります？
いや、ありえないと思う。
ねえ。
うん。
いや、普通、同一カード3連敗でも滅多にないじゃないですか。うん、やっぱりどうしたって3戦目は負けるでしょう。16連敗ですよ。
すごくない
。いや、それはもうプロじゃないって言われても、それはしゃあないなっていう。
うん。
うん、まあそういう感じで京セラに行ったりとか、
うん、
で、あとまあ八王子に行ったりとか。
あ、八王子、うん。はいはいはい。
名古屋に行ったりとか。
ほう。
うん。
あ、結構いい感じの夏休みですね。
そうですね。なんかどっかで旅行に行くっていうよりは、なんか都会を味わうために。
八王子で、
ね、はい。
なるほど。
いや、東京の人からしたら、八王子って山奥みたいなイメージかもしれないけど、
うん、
長野からすると八王子って都会の入り口なんで。
入り口ね。
うん。
なるほど、なるほど。
埼玉の人から言うところの池袋的な存在なので。
はいはい、
はい。うん。八王子で十分。
まあ僕の方は、まあ実家帰ったぐらいなんですけど、はいはい、初盆で、はい、実家のまあ整理をちょっとしようとしてたんですけど。うん、
はいはい。
なんかすごく右手首が腱鞘炎になり、
うん、
お前ちょっと痛いから片付けていけへんからまたちょっと来月来るわって言って、うん、ちょっと兄貴に怒られるみたいな感じで、うん、で翌日にですね初めて大津の方に行きましてね。
え、初めてってな、通ってんのは何回ももちろん通ってるでしょ。通
ってるけど琵琶湖ってあんま行ったことなかったんですよ。
あ、南大阪の人って意外と琵琶湖方面行かないよね、
うん、行かない行かない。
海やったらもう和歌山の方が近いもんね。
そうそうそう。だから石山寺に行ってきて。
ほう。
大河ドラマ館。
ちょっと遅いぐらい？
いやいやいやいやいや、そうでもないですよ。光る君へ。
うん。
面白いんで。
うん。
うん。まあ、石山寺はいいけど、大河ドラマ館ってやっぱあんなもんなんかっていうぐらい。大河ドラマ館いろんなとこあるからね。
石山寺って、僕ら大阪でも上の方の小学校は、うん、結構遠足の。
あ、そうなんだ。
京阪に乗ってね。
はいはいはい。うん、
だから遠足の行き先としてみんな行ってるんで、必ず1回か2回行ってるはずなんですけど、だから、 小学校の遠足で行く場所なので、
なるほど。
全く、いや今か全く記憶にないんですよ。
あ、そうな
んだ。どんなもんやったかすらも。
いや、でもそっから石山寺から終わって、うん、瀬田川から、瀬田川からこの琵琶湖の入り口のクルーズみたいなのは。
あの瀬田川のね、うん、なんかあの、要はあの大学生がボート乗ったりとかするとこね。そうそう
そう、新幹線のあの、はいはい、陸橋空隊とか。
うん。
結構良かったですよ。
そう、だから、位置関係がいまいち、あの、
うん、
京阪乗って、大津出て、右に曲がんねやったっけ、
うんうん、右かな。
左曲がったら、比叡山でしょ坂本の方でしょ、
うんうん、
いまいちあの、だから滋賀県の地理って難しいじゃないですか。
うん、で、あとは、あの、関西にいたらわかるんだけど、うん、京都と滋賀ってめちゃめちゃ近いから。
近いよ。
うん、
本当にあの、山隔ててのその山も大して山じゃない。
山ではない。
ない山科。
そう、山科のホテルにと、うん、と、山科のホテル取って、
はいはいはい。
まあ一泊だけして、っていう感じなんですけど、うん、山科が、まあいい感じにこじまりしてていいですね。
なんかね、うん、あの本当にあの、京都と滋賀の間の関ヶ原みたいな感じになってるから、うん、意外と。
全然観光客もそんなにいないし。
一応京都やねんな。
京都。
一応。
うん。
うん、ただ道は混むんですよ。
ね。
うん。いや、でもいいとこですよ。
そう。皆さんね、うん、そうやって夏休みをお楽しみになったと思うんですけど、はいはい、夏休み最後の方ニュースになったことが、うん、すごく気になってるんです。ハサミはどこに消えた？
お、なんかあの、
チーズはどこへ消えた？
チーズはどこへ消えたみたいな。
ベストセラーみたいな。
ベストセラー読んでないけど。
そうなんですよ。
なんかあの、山のようにあったチーズがなくなって、それに対してどういう行動を取るのかっていうビジネス書でしょ、あれ。
そうですかね。
確か。
金持ち父さん、貧乏父さん。
いや、全然違うと思いますけど。要はあの、またチーズが出てくるかもって言って、その場にずっとおる人と、うん、まあ、おる人とか小人なんですけど、うん、と、いや、なくなってんやから、新しいやつ探しに行かないとって言って、探しに行くネズミの話です。
でも、幸せは自分の家にあったんだよ、うん、みたいな。
なかったんや、だから、チーズはなかったんですって。
そういうことなのね、うん。
環境に適応しようねっていう話やったような気がします。読んでないけど。
これ何かっていうと、新千歳空港で、8月17日に、うん、制限エリアって言われて、この手荷物検査をした、ゲートの内側の売店のハサミがなくなったと。
はい。
で、それは、鍵付きというか、ガラガラってこうチェーンついてるようなハサミらしいし、う
ん
う
ん、もちろんね、
うん、安住紳一郎は何回も何回も言ってたけど、うん、羽田の、うん、あのゲートの近くのお寿司屋さんは、うん、包丁になんとチェーンがついてるんですよ、
うん、
マジかそんな見たことないけど
もうとにかく飛行機の中には絶対に持って入らさないぞっていう、ね、
っていう強い意志の表れ、うん、まあ 9.11 から911から厳しくなったとも言われているんですが、
はい、
これで、その、新千歳は17日に見つかって、2時間にわたって、保安検査が中断して、
うん、
で、もう一回保安検査をやり直させて、36便が結構201分に運航が、遅れが生じ。で、この17日には、まだ見つかっておりません、残念ながらって言って、18日の午前に見つかったらしいんですよ。うん、同じ店舗から、
うん。
で、そっからの続報はない。
うん、
で、これはすっごいみんな賛否両論っていうか賛の意見がほとんどだったんですよ、
うん、
よく言った俺なら言えないよみたいな
絶対に
その社員さんがね
もうハサミなくなった時点で、うん、俺と名人やったら絶対ダイソー走ってますよね
チェーンも復元しようかみたいな
ハサミとね
いやこんな形でした元からみたいない
や言えないでしょ
あんのかななんか、このチェーンの、なんか付け根とかに、北海道エアポートみたいなタグとか、
うん、
会社にある、ちょっとパソコンとか大きい機材とかにある資産みたいなプレートとか貼ってんのかな、
うん、いや、これ言うの本当勇気いりますよ。
いや、だからもう、賞賛の賛しかほぼなくて、うん、何やってんだっていう人は言うと、ちょっとそれはお前無粋だろうというのもあるし、
うん、
製造業において、これが言える組織は、
うん
すごい強いと。だってリコールとかそれで
やったり
する
わけじゃん。これが言える組織って、うん、正直俺日本にないと思ってます。
トヨタも、隠すもんね。
うん、いや、ほぼほぼ今リコールやってる会社は全部言えない組織ですからね、これ。
うんうんうん。
いや、もちろん小さいことやったら言えますよ。ごめん、さっきちょっと締め忘れたかも、みたいなね、うん。その程度やって言えますけど、もうこんだけ大規模に、なんかなった後で、うんいや、ちょっと言えないですね。今俺がこれ言ったら、 今週製造したやつ、うん、全部回収ってなった瞬間に、うん、まあ黙りますね。
でしょ？
うん、言えないです。
本当にダイソーに。
いやいや、本当そうですよ。うん、もう何やったらもう泣きながらもう会社行かんようになるかも。
いや、だから、
うん、
この後の話を、すごい聞きたいんですよ。うん、あれかな？激レアさんとも出てくるかな？半年くらい経ったら。
どうでしょうね。だから、僕、うん、アメリカかどっかで聞いたときに、うん、その工場でね、うん、部品付け忘れたと、
うん。
かもしれないと。
かもしれない。
うん、要は、部品だ、例えば100台作って、うん、部品がこっちに100個ありますと。うん、で、1日一生懸命やって、うん、さあ終わりましたってなったときに部品が1個残ってると。ということは、付け忘れてるわけじゃないですか。うん、ポケットにないないすればいいわけですけど、
うん、
でも、そこのおばちゃん、アメリカのね、おばちゃんというか、うん、まあ多分女の人やからおばちゃんというだからか、女性の方は、うん、その会社、工場の責任者に、泣きながら、付け忘れたようです、
うん。
って言った瞬間に、もう、もちろん工場を止めて、うん、出荷してたやつも全部回収して、うん、その日やったやつ、全部中身もう一回分解して、うん、で、付けてないやつを探し出して、うん、まあ付けて出して。
それ見つかってよかったね。
そう。で、もうその、時に、うん、まあまあもちろん女性はもう号泣してないって私のせい、うん、私のせい言ってたんですけど、うん、社長表彰、
うん、
当然のように当たり
前、まあ、いい話、
もう本当にいい話なんですね。それはもう
じゃあ毎回そうしようかみたいな、
そうそうそう
わざとミス発覚して未然に不正だぜみたいな、
そうそう、いや本当にね、だからもう、うん、英雄扱いだったんですよ。
英雄でしょうね、
うんうん、これがもしもう1ヶ月も2ヶ月も黙ってたら、うん、もっともっと被害が広がってたんで、
よく言ってくれた、
ありがとう、よく言ってくれたっていう話ですけど、日本じゃありげないなって。
アメリカでもそうでもないと思うけどな。
まあもちろんね。でもね、うん、本当にね、勇気だけじゃ無理だよ。言っとくけど。
いや、だから本当もっと深掘りしてほしいんですよ。
うん。
このニュース。
そう。
なんでニュース深掘りしない？これ。なんか事情あるの？これ深掘りしちゃダメな。
いや、別にないでしょ。
なんか、その、
本人が嫌なだけでしょ。
その従業員の実は国籍が違ったとか、そういうのがあるとか、なんかあんのかな？
いや、ないんじゃない？
ないのかな、うん、じゃあもっと深掘りしてほしいな。
いや、だから NHK ドキュメントとかね、
うん。
うん。そういうのでやっても全然いいと思いますけど。
ハサミを紛失して、迷惑をかけた激レアさんです、
うん、多分、でも多分今、本人の精神状態がそういうもんじゃないんじゃない？
でも、ほとんど、非はないじゃないですか。非、うん、賛否の言うと、3しかなくて、よく頑張ったってみんな、
うん、
基本的にはやっぱり否定はしにくいじゃないですか、あの、空気としては。
うん。
うん。
まあでも、ほら、もちろん、あの、製造業とか、僕らからすると、うん、もう、ようやったっていう言葉しか出ないんですけど、
うん、うん。
ただ、うん、やっぱ本人からすると、
うん、
多分、もう、ものすごい針のむしろやったと思うんですよね。
どこでどう見つかったのかな。いや、だからこれは悪意ある人間が、
うん、
なんかハサミ欲しいな、ブチッってちぎったやつが、
うん、
その乗客なのかお客さんに。
でも店から見つかったって言ってるでしょ。
そうそうそう。
でも店から見つかるのもおかしいでしょ。
あ、じゃあひょっとして嫌がらせとかそういうやつなのかな。
いや、あまりに、うん、軽い気持ちで借りていった別の部署のやつが、みたいな感じで。
でも、チェーンつけてるんでしょ？
うん。いや、チェーンつけてても、うん、持っていくやついるんですよ。
いるね。
いる。
いるね。確かにね。うん。
ほら、昔俺、大昔ですけど、うん、警備会社で働いてることあったじゃないですか。
あ、
で、
まあ、はい
はい、もちろん、あの、警備会社なんで、いろんなとこ行くわけですよ、
うん。
で、某デパートの警備を一回したことがあって、
ほう、
入り口の。
ほう、
だから、あの、某デパートを、まあ、どこのデパートでもそうだと、百貨店なんですから、うん、あの、従業員は全員、透明のカバンを持って出入りしないといけないんですよ。
ああるね。そういうのね。う
ん、あの、中のものを。
アクリルっぽいビニールですね。
そうそうそうそう。はいはい、で、そんなんもう、ね、普通でそんなんやったら、人を疑うんかって言って、うん、ね、今やったらクレームになったりしそうなもんですけど。
いや、まあまあ、そういうもんですよ。
でも、まあ、百貨店でそういうもんだから、うん、出入りの業者もいっぱいいるしね、うん、正社員だけじゃなくて、いろんな、業者とかいろんな店の人もいっぱいいるんで、
うん、
とりあえずあの透明のやつで出入りするっていうのが決まってたんですけど、
はいはい、
で、もう皆さん普通に見せてくれるわけですよ、うん。入り口でガードマンに中身を見せながら出て行ってたんですけど、うん、なんかね、ガードマン室のその横のところに電話置いてあったんですよ。
電話。
まあ、要はが、はい、こちら警備室です、みたいな。はいはいはい、で、電話を置いたあの、はい、もちろん内線用のね、はいはい。で、一番新しいやつを買ってもらったんですよね。うん、あの、そこにガードマン立つために、うん。で、その電話に鎖ついてたんですけど、ある日行ったら電話なくなってて、
うん、
鎖切られてたんですよ。
ほう。
で、それがね、やっぱりね、大問題になって。
うん。
うん、で、なんかいろいろ、なんかこういろいろあると、どうもその、百貨店の中のどっかの、店に置いてあったらしくて、
うん。
ほんで、なんかもう最終的には、いや、ただ借りてただけみたいな。
電話借りるんかい。
そうそうそう。借りてただけみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあその時はあの、ガードマンが電話を盗まれたっていうことで
。ちょっと、盗まれちゃあかん人が盗まれた
そうそうそうそう。そうそう。偉い問題になったらしいんですけどね。
あ
いや、でもね、世の中にはね、うん、その、チェーンついてようが何しようが、ちょっと借りるだけっていう。
悪気はなかったんですよ。
そうそうそう。そういうやつがいるんですよ、やっぱり。なんか、ハサミもね、多分ね、
うん、
持っていこうとしたら、あれなんでチェーンついてんのみたいな。
いや、ちょっと待って、ちょっと待って。空港で働いてる人間やから分かるやろ、それは。
いや、それが分からないんですよ。
あ、そう。
うん。なんでチェーンがついてるのかっていうのを、ちゃんと教育しないと、
おー。
分からないです。何もかも、あの、因果関係っていうのをちゃんと言わないと、うん、本当に意味わからないっていう人が世の中に一定数いるので。
なるほどね。
うん。だから、切ってあげたみたいな、逆に。使いづらいやろ。
いや、だって、普通は、うん、あれ、これ普通の職場だったら、こんなハサミにチェーンなんか絶対ないのに、みたいな。うん、
だから、それも教育しないと。
どうすんのかな？じゃあ、あの、空港の中とかでは、オルファカッターとか持てないよね。
うん、いや、当然じゃないです
か、オルファカッター。
買えばとかどうすんの？
買えばどうするんやろうっていうのがあるもんね。
そうそう。うん。だからもうそういうの。
どうしたらいいんだろう。
いやいや、なんかもうハサミも、うん、あの、鉄のハサミとかじゃなくて、うん、もう本当ね、プラスチックのやつとか。
ああ。ダンボールの開墾できないよ。
そうそう。でも、問題はこれからですよ。
うん、
まあもちろんあの、僕ら賞賛ですし、うん、えらいよう言うたねって言って、うん、絶対あの、本人とか責めんといたってね。っていう話なんですけど、で、まあ、でも実際、問題、ハサミがなくなったっていうのは確かなので、うん、おそらく今、あの、改善を行ってると思うんですよね。ああ、
小集団活動。
そうそうそう。
はいはい。
ハサミがなくならない、そういったシステムを考えないとっていう話になってると
思います。はい、はい、はい。いいですか、部長、
はい。はい、名人。
あの、エアタグみたいな、うん、あの、追跡装置を僕はつけたらいいと思います。
それを取られたらどうすんだよ、お前。
そうですね。
うん。いやいやいやいや。でも、本当にね、そういうふうに、なんか、人間の、うん、まあ、ヒューマンエラーって言うとあれおかしいですけど、
まあ、やってしまいがちな。
うん。
押すなよ、押すなよって言ったら、押すやつがいるみたいなね。そ
う
そう、う
ん。なんか、システム的に、うん、ハサミがなくならないシステムを作れって言われたら、困るでしょ？
困る。
結局、最終的に、多分ね、
うん。
もう僕やったら、多分、その、対策会議で切れて、歯で切ったらよろしいやって。
じゃあ、ハサミなんかもう使わなかったらいいんですよ。う
ん、昔のおばあちゃんみんな歯で切ってたやんって。切れって。それが一番。
ダンボールどうやって切んねんって。
いや、本当にね、でも、無理でしょ。こんな。その、チェーンつけてたハサミがなくなって、それに対する対策とか。
うん。
それ平気で言うてきますからね。
まあね。
うん。まあこんだけ、まあもちろんね、迷惑かけてるし、多分これからなんか、その売店では、なんか鉄格子の窓口の向こうから、うん、ハサミ借用申し込み書みたいなのが、毎回毎回。
で、ダブルチェックで。
ダブルチェック。
よし。
で、丸して、反抗して、ほんで、入っていて、ハサミ。ほんで、また、それを返しに行って、ようやく
よし。
よし。ハサミ借りるだけでなんか紙書かなあかんみたいなことになるよ。
どうしてんのかな？これから注意深く僕は羽田とか行った時に見ようかなと思いますね、やっぱり。
そうそう。だからもうその、
ちょっと当て付けっぽく、すいません、ちょっとこれ、封筒切りたいんで、ハサミちょっと貸してもらっていいですか？いや、ちょっとお貸しできないことになってるんですって言われるのかな、うん、
いや、多分貸してくれるよ、免許証あったら。
あ、免許証あったら、
うん、免許証あったら、ちょっとこれ控えさせてもらっていいですかって言って、全部写真で撮って、控えも撮って、で、ハサミ借りて。
大変や、そのまたスキャナーとか。
そうそうそう。うん。だからもう、それぐらい 多分しないと結局再発防止にならないじゃないですか。う
ん、いやー、ほんとこの事後の話がすっごい気になる。
だから本人の処遇とそれに対する対策をどうしたかっていうのを知りたいんですよ。うん、で、その対策を見て、ちょっと笑いたい。
笑いたいね。
バカにしたい。世の中の人がほんまにもうおかしくなるような。
北海道エアポートどうしてんのかな。
世の中にほんま対策っていっぱいあるけど、うん、アホちゃうっていうやついっぱいあるからね。なんか製造工場のあの上の連中とかダブルチェックしたら全部なくなるとか本気で思ってるからね。いや本当にね、ダブルチェックほど無駄なもんはないって俺思ってるから。
ね、なんか改善する方法があったらいいけど、うん、こんなもん特殊な環境ですからね、特にね、空港なんかは。
いやでも本当にね、まあエアタグっていうのもあれですけど、うんうん、それに近いことをしないと無理でしょうね。
ね。
うん。しかも埋め込み式の。
そうそうそうそ
う。うん、だってよくほら最近ね、プラドとかまああの高い車にエアタグみたいなのつけたけど、うん、なんか駐車場で捨てられてたみたいなのがよくあるじゃないですか。
まああとはあのエアタグはストーカーみたいなこともね、うん、ちょっと気をつけないといけないから。
うん
うん、
もう最初から発信機が埋め込まれてる最新型のハサミね。
そうね。
うん。
これが IoT だ、みたいな。
そう。
うん。
もう今どこにあるかすぐわかるっていう。そういうやつをやったら。
そうですね。なんかね、ハサミの稼働率も買ったりするんでしょ、あの小松のコムトラックする
みたいな。うん、そうそうそう。だからまあ多分そういうハサミだったら多分18万ぐらいでも売れそうな。
どうでしょう、
まあ、ダイソーにね、取られてしまったそのハサミ業界の皆さんもね。いや、でも、ありやと思いますよ。
うん。
うん、だって、世の中で一番なくなるのってハサミでしょ。
ハサミかな。
ハサミって、俺多分ね、
うん、
年に3、4本買ってるよ、ダイソーで。
嘘？
ほんと。
ほんと？
あいつらなんか切ろうと思った時ないやん。
いや、定位置決めといたらいいじゃないですか。
いや、定位置に決めといてもないねん。
なくなるの。
なくなるねん。
僕、未だに新入社員の時に会社でもらったハサミ使い続けてます、
ね。いや、もうハサミなんてね、使おうと思った時ないくせに、うん、ダイソーから買ってきたらあるねん。
うん、そんなもんよね。うん、
家に10本ぐらいあるもん。
安いんだ、100均のハサミって。で、まあ、それなりに切れるから。
そう。それなりにね。うん、それなりに切れるけど、なんかすぐにあの、テープの裏のなんか糊とかくっついて切れんようになるやん。
まあ、それはそういう使い方するのも悪いけど、
ね。そうそうそう。もうあかんねんけど、あかんねんけど、うん、でも、かといって、その刃を、綺麗に自分で拭こうとしたら指切るやん。
危ないね。
うん。
じゃあ、だからそのためにアルミホイル切りましょうとかで言われるんでしょうね。
いや、もう捨てますけど。もう使い捨てなってるからね、ハサミって下手したら。もう、ほんま、堺の人には申し訳ないんですけど。
いや、本当に。
でも堺とかで高いハサミ買って、ま、あの昔のね、本当にあの
めっちゃ切れそうですね、
布切るようなやつとか、うん、ああいうの買ってきたら大事に使うんかな、やっぱ。
あ、じゃあ高級なハサミを空港に入れればいいってこと？
いやいや、高級なハサミやったら余計になくなるんじゃないの？
これ売れるらしいでみたいな。で、ほら関孫六って書いてるやろみたいな。い
や、そんなんほんまに持って帰るやつおるからな、普通に。もうびっくりするよ、最近のそのそういう連中のなんかこの罪悪感のなさというか、
うん、ああそんなパクれるようにしてる方が悪いんちゃう？
そう本当にもうレストランでもラーメン屋でも普通に持って帰るからね。
ランドクルーザーなんかだってシェアするもんやろみたいな。
ああ昔のなんか割れず世代はよう言いますよね。
割れず世代。
フォトショップなんてあれフリーソフトやろみたいな。
違う。そういう意味ではサブスクで安く使えるようになったけど、でもじわじわね、金高いからね、
う
ん、言ってもね。
そう、だから最近あの長野のニュースでね、
うんうん、
あの、上田かどっかのところで野球場とかに置いてある自動販売機が、軒並みあのバールみたいなもんで。
うん、それ、絶対日本人じゃないんじゃないの、そんな。
もう、やり口がもう本当に容赦ないというか、うんうん、で、それを見たあの上田のその野球場の人たちっていうかね、管理人の人が、生まれて初めて見たみたいで、ショック受けてたもん。自動販売機をこんなことでされるんだ、みたいな。
まあそういう世の中にこれからなってくるのかな？
まあ多分ね、だからもう、長野とか、もう暗いし、
うん、
意外とほら道沿いに自動販売機いっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
もうこれからね、いっぱいあると思いますよ。
ここでそんなことが。
うん、ここでの人はまだちょっと防犯意識低いから、普通にランドクルーザーとか、普通に道の、その庭の端とかに止めてあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱり。 来るんちゃうかな、そろそろ長野あたりにもいっぱいそういうのが。
ああ、やばいね、やばいね。
うん、いや、でも本当に、今回のね、ちょっとハサミはあの、製造工場とかそういう工場で働いてる人はもう身につまされたと思いますよ。いや、
本当に、追跡してください、ぜひ。
何やったらね、本当にもう、テレビで、まあ、顔を映さなくていいですけど、本人にインタビューとかね。
だって、顔出ししたら結構チャンスですよ。
そらそうでしょ
う。うん、
なんか、まあもちろん炎上は炎上なんですけど、うん、炎上というかね、うん、大騒ぎなんですけど、これは違法ですからね。
ですよね。多分ね。
うん。
うん。
だから褒められるっていうか、ほとんどの工場では褒められるんじゃないですか。
はずですけどね。
うん。
いやー。
まあうちでは褒められんかな。
はい、ということで、まあ、今年のあの人っていうニュースで出てきてくれたら嬉しいな。
ハサミの人。
ハサミの人。ハムの人みたいな。
でもこれって、その、うん、その人がなくしたわけじゃないんでしょ？
わからない、それも。
それもわからないでしょ、うん、で見つけたんがその人ってわけでもないでしょ？
そうそうそうそう。
結局
その時系列もよくわかんないんですよ。
うん。
本当はタイムラインがあるはずなんですよ。何時何分何秒。
なんかもしかしたらその人は亡くなってますよって言っただけ
かもしれない。う
ん、どうせあるでしょ。
だから第一発見者だけなんですよね。
うん、だから別にその人がなんかあの、うん、称賛っていう人じゃないのかもしれないし、
うん、
まあこれからは多分そのハサミにあの管理者の名前とかつけるんでしょうけど、
もうめんどくさいな。
いやだって。もう、工場では、その、あの、すべてのものに、あの、ちゃんとして場所を決めて、で、そこの場所の管理者が、名人。
なるほどね。
なら、名人は帰るときに、その中にすべての事故があるかどうかっていうのを確認してから帰らないといけないんで、そういうふうになっていくでしょうけどね。
ああ、世知辛いけど、まあ、仕方がないことなのかもしれないけど。
まあ、5S がしっかりしてないからって言われますから。
売店に 5S ってちょっとかわいそうなような気がするけどな。
まあね、まあ、
場所が場所だからね。
ブラーってぶら下がってるハサミやからね。
うん、
うん、工場でもあのワイヤーに止められたパソコンは別に直さんでいいからね。
確かに。
うん、
はい、ということで年末にこのニュースがもう一回取り上げられることを期待しております。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。